はい、皆さんおはようございます。なんか大雨警報出てますか？ここは大丈夫ですかね？なんかね、暗いですね今日はねものすごく暗いですけど、よくいらっしゃいました。今日はですね、接触的認知行動療法という漢字がいっぱい並んでるんですけども、中身は本当に柔らかいお話なんですけど、この今年はですね、この心の時代のキリスト教という本からお話をしておりますけども、この本の中では第5章でね、扱っておりますけれども、カウンセリングの話なんですけどね、聖書にもがっつり関係のあるお話なんですが、カウンセリングにはですね、2つの考え方があるんですね。1つは精神分析という、大体カウンセリングというと皆さんこっちを想像するんですけども、フロイトによって、ここからカウンセリングの歴史は始まったんですけどね、いわゆる無意識の中に、隠されている心の傷、トラウマというね、お聞きになったことあると思いますけども、それをこう見つけ出して、治療すると、いうことで、要するにその根っこを治すことで現れている問題を解決しようというですね、これがその精神分析の考え方で、過去に焦点を当てるということですね。で、大体カウンセリングだとこっちの方を皆さんイメージされると思うんですけども、もう一つですね、この現在と未来に焦点を当てる考え方があります。で、世界的に言うと圧倒的にこちらが主流なんですけども、日本の心理学会はですね、こちらの 前者の方の人が多いので、そちらが主流なんですけども、別に私批判してるわけじゃないし、どちらが間違ってるということではないんですけども、現在に焦点を当てるのが認知行動療法と、今日お話をするやり方で、アーロン・ベックという人によって提唱、確立されたもので、今日これから何度もお話ししますけれども、認知の歪みというですね、ものの考え方を修正するということに焦点を当てた、心理学の、カウンセリングのやり方なんですね。それで過去を扱うその心理カウンセリングの問題点というのが、いくつかあってですね、一つは全ての問題が過去に原因があるとは限らないんですね。例えば発達障害というのは生まれつきのその人のものの考え方の癖とか、あるいはタイプなんですけども、なので、決して心に傷があるわけではない、発達障害によって心に傷を負っている場合もありますけれども、あるいは遺伝的な要因で何かその、心に、の病を負ってしまうというようなこともあるので、必ずしも要するに過去を探していけば必ず原因があるというわけではないんですね。それからもう一つは人間の記憶っていうのは修正されているんです。覚えていることが必ずしも事実ではないということが、これはいろんな研究によって証明されているんです。私が読んだ本の中では、このロフタスとケッチャムという人が書いた抑圧された記憶の神話という本が2000年に翻訳されてますけれども、この本の中ではいろんな研究を通して、人間の記憶というのは実は過去の事実とは異なっていることが多いということを証明しているんですね。で、それからもう一つは、いわゆる墓穴嵐問題というのがあって、その、神様は私たちの脳にですね、忘れるという力を与えてくださっているんですね。忘れるという、恵みだと思いますけども、ただその過去に原因を探そうとすると、もうせっかく忘れかけていて、もう蓋をしてしまっているのに、それをこう掘り返してしまうというですね、そういう問題があるということがあります。それとなんとなくやっぱり精神分析批判している感じなんですけども、私が大学院でお世話になった先生はバリバリの精神分析の人だったので、ちょっとこの辺は聞かせたくないところですけども、大変素晴らしい方で、もちろん精神分析の良さもあるんですけども、私はもちろん過去を、カウンセリングの中でね、過去に話が至る場合は過去の話もしますけども、できるだけこう現在未来に向けて、 心を変えていただくというよりも考え方を変えていただくという方、この認知行動療法に私自身は共感しております。で、認知行動療法の考え方というのは ABC 理論というのがあってですね、アルバート・エリスという人が捉えた理論なんですけども、なんかこの辺ちょっと心理学のお勉強会みたいな感じなんですが、すごい簡単なことなんです。 ABC というのはですね、 A はアクティブイベントで起きている出来事、実際に起こったことですね、何か実際に起こったことで、何か実際に起こったことが C というのはコンシークエンスというその結果ですけども、特に感情反応ですよね。何か起こったことと私たちの心の中に起こる感情反応は直接つながってません。例えば昨日、残念ながらカープ負けましたけど、カープ負けて悲しんでいるのはカープのが好きな人たちに限られますよね。中日ファンは喜んでるわけですよね。しめしめと思ってですね。やっぱりバンテリンドームじゃ弱いじゃろうと思って、喜んでる。結局その実際に起こったことと感情反応の間にはその人の頭の中身が影響しているということです。その頭の中身のことをビリーフ、信念とかですね、あるいは自動思考とか言うんですけれども、要するにその人がどう考えているかとか、どういう考え方の癖を持っているかということが、実際に起こったことがその人の心に起こしているその影響ですよね、結果に関係しているというか、それが ABC 理論というんですけども、なので認知行動療法では何をやるかというと、この心理反応の結果の方ですよね、悲しいとか辛いとか苦しいとか、そっちの方はいじらないんですね。それはしょうがないと。で、アクティブイベントはもちろんいじれません。何が起こるか分からない。問題だからビリーフのところですよね。その人が持っている考え方の癖とか、そのものの認知の歪みって言ってますけども、信念とかですね、そういうものを変えていこうとするのがこの認知行動療法なんですね。で、例えばどういうことが起こっているかというと、自動思考というんですけども、例えば朝会社に来て上司に挨拶したけれど無視されたと。ね、例えば今日朝ね、教会に来られて、おはようございますと言ったけども無視して行っちゃったと。あるでしょ、そういうことね。その時にあれ、なんか私悪いことしたんかなと、嫌われたんじゃないかなとか、いろんなことがそこで考えられますよね。で、例えばその職場でこういうことがあったとしたら、なんか仕事で重大なミスをして上司は怒ってんじゃないかなって、これが、いわゆる自動思考というやつですね。そこが我々の考えの部分ですけれども、でそう思うとどうなるかというと、不安とか焦りとかね、混乱とか悲しみとか起こるじゃないですか。で、結局仕事が手につかずに新たなミスを起こしてしまうというようなですね、こう悪循環が起こる。だから問題なのはこの事実ではもちろんないんですね、しここでもないんです。問題ここなんですね。だからこの後もお話ししていきますけど、もしここで挨拶したけど無視して行っちゃったという時に、私の挨拶は聞こえなかったのかなとか、ね、あるいは挨拶しようと思ってたけども、その人の挨拶は他の人に行っちゃったんじゃないかとか、いろいろ考えられるわけですね、そのオプションが。で、この部分を、いわゆる自動思考というんですけども、この部分を変えていこうとするのが認知行動療法なんですね。精神不調の原因となる心理的反応は起こった出来事ではなく、どう受け止めるか、ここですね、自動思考と言いますけども、によって決まると。で、この療法はその認知パターンを修正する、あるいは増やすことにポイントがあります。で、これは脱精神分析だということですね。結局その過去は全然過去については一切問わないわけですね。結局その人が持ってしまっているその考え方の癖を直していこうということに、ポイントがあるわけです。で、認知行動療法を考えた人たちの中にですね、このデビッド・バーンズという有名な人がおりまして、この人がですね、 このうつ病になりやすい人には10の認知の歪み、典型的な認知の歪みというものが見られるということを、まあ、見つけ出したんですね。で、この認知の歪みを持っている人はうつ病になりやすいというのが、まあ、アメリカでもともと提唱された考え方ですけども、これが世界的に共通している。で、実際認知行動療法というのはどういうことをやるかというと、そのクライアントさんですね、の不調がクライアント自身の認知の歪みに原因があるんですよということをまず理解してもらって、それでその人にどういう歪みがあるかということに気づいてもらうんですね。で、そのもしこう考えたら大丈夫だったんじゃないですかとか、こう考えたからその時つらかったんじゃないですかっていう、その考えの部分を幅をこう広げていく、まあオプションを増やしていくって言いますけど、でそうすることによって何か起こっても悲しかったりつらかったり、そういうネガティブな反応が起こってたのを、まあ、起こらないようにするんですね。まあ、合理的な認知パターンを中間づけようとするのが認知行動療法で、実はですね、アメリカでは医療保険の対象になります。アメリカの医療保険というのはもちろん、国民皆保険ではないので個人の医療保険ですけれども、認知行動療法を受けるに対しては保険適用になるんですね。精神分析は残念ながらならないんです。それはなぜかというと、認知行動療法はそれだけこの、回復することができるという、まあ、エビデンスがあるからなんですね。で、実は日本でもこれ保険適用になってます。皆さん多分知らないでしょう。日本の精神病院とか心療内科でも保険で認知行動療法を受けることができるんです。はい、ただしお医者さんがやらないとダメなんです。はい、1回45分とか50分ぐらいかかりますので、お医者さんがこれやると病院が破綻してしまうのでやらないんですね。はい、たくさん お客さん来ないとね、患者さんが来ないと回らないので、やらないんですけど、まあちょっと余計なことを言うと、これをその医者以外がやれるようにということで、国は公認心理師という国家資格を作ったんです。私はその第一期生ですけども、ただまだその医者以外の人が認知行動療法をやって保険適用になるという法律はできてないんです。そうならないかなと思ってるんですけども、まあそういう余計な話ですが、でじゃあどういう認知の歪みを持っている人がうつになりやすいかっていうですね、これがバーンズが考えた10の認知の歪みなんです。ここからねすごい面白いです。はい、で面白いし、あれ私もとか、あ俺もかなとか、あの人はこれだとか、多分ですねいろいろ思ってくると思いますけど、真剣に捉えないでください。これやっていくとですね、あ私だと思ってですね、だんだん辛くなってくる人いますけど、辛くならないように一般教養的に聞いていただいたらいいと思うんですけども、まあここに挙げられた10個なんですけどね、一個ずつ説明していくと、まあ、善か無か、すべき思考、行き過ぎた一般、心のフィルター、マイナス思考、結論の飛躍、拡大解釈、過小解釈、感情の理由付け、レッテル貼り、個人化っていう、この10個なんですけど、まず善か無かっていうのはですね、いわゆるオール・オア・ナッシングですね、物事を白か黒かでしか判断、まあ、できないというか判断してしまう、傾向があると、うん、でもう1個でもダメだとゼロですね。でだからなかなか100点は取れないですね。で完璧主義にもつながって、なかなか、まあ、というか満足できないです。この白か黒の人は満足できないです。完璧を常に目指しているから、もう1個でも失敗するともうアウトというかゼロというかですね、ダメっていう感じになっちゃう。2番目はですね、すべき思考。これはね、まあ、誰にでもあるところではあるんですよ。こうすべきだとかね、それは自分に向けたり人に向けたりするんですけど、こうすべきだと、これが当然なんだと思って要求が強い、うん、で自分に向かうと自己評価が辛くなるんですね、うん、私はだから人間とはこうすべきだと、私はこうすべきなんだと思ってると、でこの要求はねもう果てしなく続きますから、要するにこれぐらいでいいよと思えないわけですね。 これじゃダメだと、もっともっともっとと。で他人に向かうとどうしてもね批判的になるんです、うん、要するにその特に身近な人に対して向かうと批判的なんです。身近にいた人に対して批判的な人はすべき思考が強いんですね、うん、上司とは、まあ、部下とはってあんまりないんですけど、大体上司とはこうあるべきだとか、妻とはこうあるべきだとか、夫とはこうあるべきだとか、父とはと母とはですね、タイトルに対してすべきが強いと批判的になるんです、ね、大体そこで、あ、この人はこうすべきだけどもっと素晴らしいとは大体思えないんです、ね、批判的になっちゃうんですね、うん、こういうすべき思考が強い。3番目はですね、行き過ぎた一般化といって、一つなんかうまくいかないとです、いつも決まってこうだと思っちゃう。うまくいった試しがない。うまく例えば80回うまくいったとしてもですね、1回失敗すると、あ、私は一度もうまくいった試しがない、そういうふうに思っちゃう、うん、あるいは一人の意見、人の意見とかでもみんなそう思ってるに違いないと、ね、何か一言誰かに言われるとですね、みんなそう思ってるんだと、みんな私のことをそう思ってるんだというふうにこう一般化してしまうですね、こういう傾向がある。4番目は心のフィルターといって、まあ、先ほどと少し似てるんですけども、悪い部分にだけ目がいっちゃうんですね。悪い部分だけ 目がいって、良い部分が除外される。いいところは全部除外されて悪いところだけ目につくと。何か楽しかったことやうまくいったことがあるはずなのに、一つでも良くないことがあると自分の人生には何一つ良いことが、良いことはなかったと。すごい幸せな生活してても、一つぐらいなんか嫌なことがあると、あ、この人と結婚するんじゃなかったと思っちゃうんですね。そういうもうフィルターかかってるから、一個でも悪いことでも全部アウト、はい、それからマイナス思考ですね。このまあネガティブというかね、マイナス思考は何でもかんでも全部マイナスにしちゃうんです、ね。まあ、さっきのフィルターは悪い良い部分を除外して悪いところだけ取るんですけど、マイナス思考ですの人はですね、良くても悪い方にしちゃうんです。うまくいってもですね、これきっとまぐれだと。誰か例えば子供が頑張って100点取ったよって言うんですよ、お母さん100点取ったよって言っても偉かったねって言わないで、それはまぐれに違いない、ね、次100点取らないとダメよみたいな感じで、どうしてもその、まあ、結局失敗を恐れてるというか、こう不安に支配されてるんだろうと思いますけどね。でやっぱり失敗して次90点だったら、ほら言ったでしょ、やっぱりそうだと、で自分に対して向かうとですね、自分がすごい頑張っていいことしてても、私は偽善者だとか、私は自分を褒められないです。マイナス化思考の人は絶対褒められない。私は素晴らしいとか、私は立派だとか、よく頑張ってるとかね、もう絶対思えない、ね、ダメダメ、まだまだっていつも思っちゃう、だからいわゆる減点方式ですよね。もう何でもかんでも減点していくと、加点しないんですね。それから結論の飛躍っていうのがこう面白いんですけども、まあ2つあるんですけど、心の読みすぎっていうのは、他人の行動や態度からネガティブな可能性を推測して、本人に確認することなく、この人はきっとこう思っているはずだと結論付ける。すぐに結論付けちゃう。きっとこの人はこう思ってる。まあいろんなことを考えられるはずなんだけど、いやもうきっとこうだと。それから自分自身のことだと、まあもうこのまま私は一生終わりだ、これだともう一生ダメだと、最後は絶対失敗するに違いないと、もうずっと先まで読んじゃって決めつけちゃうんですね。そうじゃないかもしれないし、途中でうまくいくかもしれないしって思えない。7番目、拡大解釈、過小解釈というんですけども、まあ、失敗すると何をやってもダメだ、無能だと自分以上に自己否定する。だから失敗は大きく評価する、成功は小さく、失敗し、ね、成功してもいやいやまた失敗する、失敗は大きい、成功は小さい。双眼鏡をこうね、前後ひっくり返す時の感じのようなことですね。双眼鏡のトリックとも言われますけども、8番目はですね、感情的理由付けっていうんですけど、まあ、わずかな不安とか心配とかがあると、きっとうまくいかないと思っちゃう。自分の気持ちが結果を決めつけてるというか、実際そうなるかどうか分かんないでしょ。だけど気持ちにこう左右されるとか支配されるっていうことですね。 で9番目はレッテル貼りっていうんですけども、これは自分に対してこネガティブなレッテルを貼るんです、ね、行き過ぎた一般化よりも深刻で、些細なミスや失敗でも私はダメだバカだとか、そういうレッテルを自分に貼っちゃうんです、ね、これも、ね、一種の保険なんですよね、考えてみると。その自分はダメなやつだって決めつけておくと、ダメじゃない時にちょっと自分を褒めたいんだろうとは思いますけど、まあそれにしてもですね、グズだとかノロマだとかマヌケだとか、そう悪いレッテルをベタベタ貼る、そういうタイプの人おりませんか？皆さんと話しててもね、私ってダメだからとか失敗ばかりするんだとかっていうふうな、そういうねこうレッテルを貼る、うん、で結局そのレッテルに自分も支配されてしまうんですね。で最後に、まあ、個人化というのは何が良くないことが起こった時に自分の責任にすると、結局私が悪い、自分が例えばグループで何かってうまくいかなかったとすると私のせいだ、ね、中には他の人が怒られているのに自分が怒られているように感じるというですね、そういうようなこのパターン、この10個のパターンを持っている人はうつになりやすいです、ね、うつ病になりやすい。皆さん手を挙げなくてもいいですけど、何個ぐらい当てはまりましたか？まあ、一個も当てはまらない人はこれから絶対うつ病になりませんから安心して人生を送ってください、でも3つぐらい当てはまるなと思う方はですね、ちょっと気をつけた方がいいですね。半分の方はですね、かなりの確率で心を病むので認知行動療法を受けた方がいいです、そうやっぱりうつになりやすいですね、これはね、こういう考え方を持っている人は気をつけなきゃいけないです。まあ、私いろんな人にこれこういうことで関わってきましたけど、もう全部っていう人がいる、もう途中で泣き始めた人がいますね。先生やめてくださいと、もう全部だから、まあ、心病んで私のところ来てるんですけどね、もう本当にその通りですと。で実際にどういうことをやるかというとですね、このまあカウンセリングのねをやるんですけども、まずその認知行動療法ってこういうもんですよって今お話ししたようなことを説明して、まあ10 の, こういうパターンがあるんですけど、まあこれ以外にもいろいろあるけども、まあ考え方の癖によって心が辛くなったりしませんかっていうようなことでですね、それで1週間宿題を出すんですね。でそれがこのシートなんですけども、まずアクティブイベントですね、こんなことありましたと、でこんなことに対してどういう感情が起こりましたか、でその時どう考えましたか、でその他にこういう考え方できませんでしたか、でそういうふうに考えてみたら感情はどういうふうに変わりましたかっていうことをですね、記録してもらうんです。なのでこの認知行動療法っていうのはあんまりこういうの面倒くさい人には向かないです。書くのは嫌だとかね、記録するぐらいなら死んだ方がいいとかいう人は向かないですけど、逆にすごいハマる人はハマるんですね。これを丁寧にこう書いていく。で例えばこれ実際に起こったケースですけども、お母さんですけど、子供が言うことを聞かないと、嫌だ嫌だと言ってると、で当然感情反応はイライラが、これ大体100をマックスとしてその時どれぐらいでしたかっていうことを書いてもらうんですけども、イライラ100点でしたと、で怒りも100点でしたと、その時の認知はどういう認知があなたの頭の中を占めてましたかっていうと、子供は親の言うことを聞くべきだと思ってる、だからさっきの10個のうちの2番ですね、すべき思考、子供は親の言うことを聞くべきだと強く思ってるから言うことを聞かないのでイライラするわけです、ね、それから子供をしつけられない私は母親失格だと思ってる、たまたま言うことを聞かなかったぐらいで母親失格まで行っちゃうんですね、その9番のレッテル貼り、ね、そして1番のオールアナッシング、そういう認知のパターンを持ってたのでそうなっていたと。でその次のその他の認知のところはその時書いてもらってもいいし、その次のカウンセリングのセッションの時に一緒に考えたりもするんですけど、まあその大体これは夜書いてもらうんですけどね、1日が終わってその時に、こうは考えられなかったかなと思って考えてみてくださいと。でこの人の場合は子供にも反抗する権利はあるよねとこの時思ったんですね。そしたらイライラが70に減ったと。それからうまくしつけられる時もあるじゃないかと、ね、いつも失敗してるわけじゃないから、そうすると怒りが50ぐらいに減りましたっていう、こういうことをねやってもらうんです。結局 このその他の認知っていうのが実際に起こった時にですよ、実際に子供が言うことを聞かなかった時にその人の頭の中に浮かんでればそんなにイライラしたり怒ったりしなくてよかったはずなんですよ、じゃないですか、ね、でもその時には思えなかった、だからイライラしたり怒ったりして、さらにはそれが続くと憂鬱になっていって、まあ、場合によっては病んでしまうというですね。その次のパターンは、これはまた別の方ですけど、友達との会話が続かなかったと。お友達とお茶をしに行きました、ね、スターバックスかなんかでお茶をしたと、ね、でこれは女性特有かもしれませんけど、会話が続かないとそこでこの人は自己嫌悪に陥っちゃった、ね、皆さんそういう経験ないですか、ね、でさらに不安になっちゃった、ね、会話が続かなかった。でなぜかというと会話が途切れるようにできなかったと、まあ、自分の、ね、責任でそれがうまくいかなかったというですね、まあ、心のフィルターがかかってるわけですよね、うん、それからもう会ってくれないんじゃないかと思っちゃった、結論が飛躍してますよね。たまたまちょっと、まあ、沈黙が少し、まあ、それでも多分20秒ぐらいだと思いますけど、だからもう会ってくれないんじゃないかとか、ですごい不安になってるからもうダメだと思っちゃう、6番と8番 でその他の時間はで その他の認知はその時、まあ、その時は思えなかったけど後で考えたらどうでしたかっていうと、あそういえばその他の時間は楽しく過ごせた、たまたま、20秒ぐらい沈黙があったけどその他はすごい楽しかったと、で帰り際もまたねって言ってまた今度お茶しようねって言って別れた、ね、そう思ったら自己嫌悪もだいぶ下がるわけですね。でもう会ってくれないのじゃないかとその時は思ったけど、まあ、考えてみたらいやそうと決まったわけじゃないし、多分そんなことはないしです、ね、そうするとまあ不安が下がってくると、まあ、こういうような形でやっていくんです、はい、希望される方は、喜んで、やりますので、まあ、実際にね この中にもやった方ありますけど、早い方はね10回ぐらいでこの認知の幅がこう広がって、それでいっぺんにこう気持ちが軽くなってすごく楽になっていくということがあります。で長い方は1年半ぐらいやることがあります。この本の一番最後に私が書いてるクライアントさんですけど、女性ですけど、彼女はまあオンラインでずっとやってたんですけど1年半ぐらいやりましたね、うん、で、まあ、ここで終わったら普通に単なる認知行動療法の話なんですけど、教会でする話じゃないですけどね、ここからが教会でする話なんですが、実はこの認知行動療法っていうのは聖書の教えと非常に親和性がいいです。でアメリカにはキリスト教の認知行動療法をやるセラピストがたくさんいるんです。クリスチャンのセラピストがたくさんいて、それでキリスト教的なというか聖書的な認知行動療法をやりますか、それともノンビビルから聖書じゃないのをやりますかって選ぶ場合もある。でこの本はですね、たまたま私が、まあ、買って読んだ本ですけど、うつ状態にあるクリスチャンのための認知行動療法と。だからクライアントさんがクリスチャンである場合は特にこの聖書の教えがこの人の認知の幅を広げるのに役に立つんです。でなぜかという話をこれからしたいと思いますけども、そもそもイエス様が私たちに教えてくださった教えというのはですね、新しい認知なんです。例えば有名な三条の水訓ってね、マタイの5章から始まる3章には5、6、7とありますけれども、その中でイエス様がおっしゃったこと、例えば心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとか、悲しむ人は幸いであるとか、ね、心の貧しい人普通に考えたら幸いじゃないじゃないですか、ね、悲しむ人も幸いじゃないですよね。でもイエス様はいやいやそういう人は幸いなんだよと。なぜかというと天の国がその人たちのもの、神の国がその人たちのものなんだ。この世では悲しいかもしれない、辛いかもしれない、でも神の国から見たら、神の国のものの見方をしたらその人は幸いなんだと。そういうふうにまさにこの新しいものの見方というかね、認知を教えてくださったんです。 また同じ5章の46節に、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうかというですね、厳しいですよこれね。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方に、私を愛してくれる人を愛してるから私もなかなかだとか思ってるかもしれないけど、それは違うよと。そんなのはね、徴税人だってやってる。徴税人っていうのは当時のイスラエルにおける悪人の頭みたいな、そういう人たちだって愛してくれる人を愛するんだから、そんなことで自分を褒めるのとんでもないと。これもまさに新しいものの見方ですよね。そして今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。これも新しい認知ですよね。野の草さえ神様はあんなに美しく装っておられるんだよ、なぜあなたは何を着ようか何を食べようか、ああ私はどう見られているか、そんなことに気を取られているのかと。そのまさにこう神様の目線というかですね、そういうものをイエス・キリストは教えてくださったわけです。で、認知の歪み、先ほどありました10のですね、認知の歪みがありましたけれども、それに対して聖書がですね、まさにそれに対する修正を教えてくれてるんです。まあ、ここに挙げたのは一部ですけどね、有名なとか代表的な聖書の言葉ですけども、例えば前か無か思考ね、0か100かに対して聖書は人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてある。これはどういうことかというと、みんな最初からゼロということですみんな罪人で、みんな神様の前に、ね、誰一人正しい人はいないんだから、ね、だからそもそも100はないんだと、みんなゼロだと、ね、あれ全く逆の言葉もありますよね、後も出てきますけど、みんな神様に愛されてるんだ、神の目から見たらみんな100点だし、ね、罪という点からすればみんな0点 ね、だから自分の中で、ああ0点だな100点だなって考えるのはね、愚かなことですよと言ってる。それからすべき思考ですよね、何々すべきだこうすべきだに対してイエス様何とおっしゃった、人を裁くなと言われたんですね。すべき思考というのは裁きですから、結局裁いてるわけですよね、自分の物差しで裁いてる、ね、あなたはこうすべきだ、私はこうすべきだって裁いてる。イエス様それに対して裁くなと言われる、あなた方も裁かれないようにするためだよ、あなた裁いてるけどね、あなたも裁かれるよ。もちろん人に裁かれるということもあるけれども、神に裁かれると言ってる。人の目の中のおがくずは気になるけど、目の中に丸太があるのは君たちは気づかないのかとも言われましたね。強烈なね、これはすべき思考に対するイエス様の挑戦ですね。それから行き過ぎた一般化ね、みんなそうだと、ね、まあ、結局みんなそう思ってるとかね、絶対こうだって一般化しちゃうんですけども、それに対してこれもまた福音書の中でイエス様が、あなた方は叱りは叱り、いなはいなとだけ言いなさい、いなと言いなさい、叱りは叱り、いなはいなというのはですね、その時にそれが正しいか間違ってるか、それだけ判断すればいいんだと、ね、そのことで全部を判断する必要はない、そのことで全部正しい全部間違ってるという必要はない、その一つ一つのことにあなたたちは判断をすれば大丈夫なんだって言われた。心のフィルターっていうのは一つダメだと全部ダメっていうパターンですけども、これに対して有名なね、ローマ書の8章に、神を愛する者たち、つまりご計画に召された者たちに、たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています、ね、クリスチャンの人みんな大好きな言葉ですよ ね、神様が全部働かせて益としてくださるんだから、ね、一つぐらいダメだって何も心配することない、ね、99個失敗してて大丈夫、いや100個失敗しても大丈夫、神様が全部働いて、ね、神の計画によって召した方には万事を益とするように働いてくださると書いてあるんだから、ね、マイナス思考、ね、それに対してイエス様は、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスによって共に復活させたと書いてある。私たちはもちろんみんな罪を犯して0点だったけども、こんな私たちをイエスキリストは私たちを救うために十字架にかかって死んでくださった、私たちをプラスに変えてくださったのに、なんで自分でマイナスにするんだと 神様が一生懸命私たちをプラスにして蘇らせて、ね、キリストと共に生かしてくださってる、そのプラスの中に私たちはいるのに、ああダメだダメだと、マイナス思考にとらわれちゃいけませんよというふうに教えているんですね。6番の結論の飛躍ということですけども、まあ、失敗するに違いないと、ね、まあ、それに対してこの三条の水君の言葉はいいですね。明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自ら思い悩む。まあ、私たち明日のことよりもね、10年先50年先100年先までまで考えちゃいますからね、そんな明日生きるかどうか分かんないのに何をそんな先のことを考えてるんだと、ね、結論を飛躍する必要はありませんよと。で、拡大解釈過小解釈ですよね。自分を低く見積もって、自分の成功は低く見積もり、失敗を大きく見積もってしまう、そういう私たちに対して、まあ、これも有名な言葉ですが、私の目にはあなたで高価で、あなたは高価で尊いよ、神様の目から見たら私たちはものすごく価値のあるものだ、誰一人価値のない人はいない、あなたは高価で尊いって言われてるのに、なんで私はダメなんだって思うんですかと。だから神様悲しませちゃうんですよね、で、感情の理由付け、自分の気持ちがうまくいかない、まあ、不安だとかね、心配してるとうまくいかないんじゃないかって思う人に対して、箴言の14の13ですね、笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに終わることもあると、ね、自分が、今感じていることが結論と結びつくわけじゃありませんよと。笑っていても失敗することもあるし、ね、喜んでいてもうまくいかないこともある、それが人生だよと言ってる。レッテル貼りですよね。自分はバカだとかダメだとかってレッテル貼る私たちに対して、ヨハネ福音書に、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと。神の子のレッテル貼ってくださったんですよね。神の子ですよ皆さん、神の子。私なんか全然そんなんじゃない、イエス様は私たち一人一人、その名を信じる全ての人に神の子のレッテルを貼ってくださってる。これは本当に大盤振る舞いというかね、すごいですね。最後、個人化、ね、全部自分のせいだと思う私たちに対して、詩編の37編の4節ですね、主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、ね、自分個人化する人の特徴っていうのはですね、全部自分で背負っちゃう、ね、いやいや神様に委ねなさいと、ね、自分が背負って自分が何とかしようと思うからそうなっちゃう。自分の道を神様に委ねなさい、神様があなたの思いをね、受け取って心の願いを叶えてくださると聖書は言って、他にもねこういう御言葉はたくさんありますけれども、まあ、このようにですね、聖書は私たち人間が特にこの心を病んでしまいそうなものの考え方に対して、そうじゃないよと、神様はこう思ってらっしゃいますよということを教えてくださってるんです。まさにこれはですね、この聖書は認知行動療法の本なんです、はい、そう思って読んでみてください、そう思って読む人はあんまりいないと思いますけどね。でもまあ私はまあこういう仕事してるので、もう聖書を読むたんびに、あ、ここは3番かなとかね、4番に行けるなとかって思いながら読んでるんですよ。本当に本当にそうなんです、ああ神様で、まあ、そのこの御言葉っていうだけじゃなくても、聖書のストーリーっていうのはまさに人間がこう、間違ったというかな、こう歪んだ認知の中で罪を犯したり、神様の道をそれたり失敗していく中でね、神様がいやいやそうじゃないよと、こういうふうに見てごらんっていうふうに言ってくださって、こう解決していくっていうストーリーなんですよ。まさにこの認知行動療法はですね、神様が私たちにこれまでずっとなさってくださったことだろうなと思いますね。で、先ほどのねこのシートですけども、まあ、聖書的な認知行動療法をやるときには、先ほどのシートにもう一列増えるんですね。こう聖書的な認知っていうのが増える。じゃあ聖書はどう教えてますかっていうことを、まあ、これは希望される場合ですけどもね、考えていただくんです。で、この子供が言うことを聞かないでイライラしていたっていうその人はですね、聖書的な認知で言ったらどうなりますかというと、神様がこの子に願っておられることは何だろうかと考える。あるいは神様は私も愛しておられた、おられ親にしてくださった、私のようなものも親にしてくださったんだと思うと、 まあ、子供が少々言うこと言わない、言うこと聞かないぐらいでですね、イライラしたり怒ったりはしないんですよ。だから私が母親で、私がこうやらなきゃ、こうこの今こうしなきゃと思ってるからイライラするし怒りも起こるけど、いや、こう神様が与えてくださった、ね、神様の子供なんだと、私も神様の子供として愛されてるんだからと思うと、ね、もう少なくともそこでイライラする必要ないわけですね。友達との会話が続かなかった、そのことで自己嫌悪に不安に感じた方はですね、いや、神様は私の欠点も含めて愛してくださってるんだから、ね、私も失敗したってそれはいいじゃないかと、神様は私のこと愛してくださってるんだし、で未来は神様の手にあるんだから、ね、もう会ってくれないとか考えてるのは未来は神様の手にあると思えてないわけですよね。だからそういう意味からすると認知行動療法なんかね、いちいち金払ってやる必要ないです、ね、はっきり言うと、ね、聖書を読んでください、ね、聖書はあなたに神様のものの見方を教えてくれるための本ですね、ね、だから人間が認知行動療法を考えられたのはここ50年ぐらいなんですけど、もう2000年前からこの本ありますから ね、そうやって私たちがこの、ね、本当に神様は私たちをお作りになった方ですから、私たち人間がどういうことで悩むか、どういうことで苦しむかということをね、よく分かっておられて、こうも考えられるよ、ああも考えられるよ、ね、そのことで心病んじゃいけないよ、悩んじゃいけないよ、そういうふうにですね、こう語ってくださっている本として読んでいただきたいなと思うわけですね。はい、ということで最後もう一度ね、この三条の水君の大変有名な言葉ですけども、私には珍しく背景に野の草を入れておりますけどね、今ちょうど朝ドラでね、皆さんご覧になってますかね、日本の植物学の父という方のドラマをやってますけどね、全ての植物には名前があるという、ね、いつも私の妻に言われてたことなんですけど、全部雑草と思ってたんですけど、ね、全部名前が、ね、でいちいちこれが可愛いとかあれがなんとかって僕にはあまりよくわからないんですけど、でもね、イエス様はこの野の草を見なさいと、ね、神がこの誰にも知られないで、まあ、明日は踏み潰されるか燃やされるかっていうその花でさえ美しく着飾ってくださってるんだから、ましてあなたたちのことを神様がケアされないはずはない、大切に思っておられないはずはない、ああなんで私みたいなのがいるんだろうか、神様私のことを忘れてるんじゃないか、ああ神様の目から私はもう忘れ去られているんじゃないかと、もし思ったら野の花を見なさいということになるんですね、あなたも深く愛されてますよっていうことで、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよとかですね、やっぱり信仰なんですね、神様を見る信仰っていうのは神様の目線で考えることですね、神様はどう思ってらっしゃるかっていうことを考えることが信仰なんです。そう思った瞬間に私たちの心の重荷や、ね、痛みや心配は少しずつ薄くなっていくと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は認知行動療法のお話をいたしました。人間が心の病を負ってしまうその原因としてものの考え方の歪みがあるということをごくごく最近心理学者たちが気づきました。しかし神様、あなたは私たち人間を作りくださった方ですから、はるか昔からそのことを知っておられました。そしてあなたと関わる一人一人の人たちに神の見方を教えてくださった。そして神を信じる信仰を持ってこの世のさまざまな問題に立ち向かっていくことができるようにと道を示してくださいました。どうぞ私たちのこの歪んだ、あるいは凝り固まったものの考え方をあなたの御言葉によって広げてください。人を裁くことなく、また自らを裁かないように、ゼロか百かではなく、その途中に答えがあるかもしれないと思うことができるように、簡単に結論を出すことがないように、 何でもネガティブに捉えることがないように、聖書の言葉を通して私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、では皆さんご起立をお願いいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、皆さんの上に豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。